今回はですね、多くの組織が、今まさに直面しているかもしれない人事労務の課題、特にこう変わりゆく価値観の中でどうやって現場の声を的確に吸い上げて対応していくかという結構切実なテーマに切り込んでいきたいと思っています。で、今回の狙いなんですけど、社会全体の感覚の変化っていうのが具体的に職場で、どんな影響を生んでいるのか、それから中小企業がですね、現実的にどんな一歩を踏み出せるのか、その鍵となる人事効果者、つまり評価を行うマネージャー層ですね、その役割に光を当てて、その重要性っていうのをこう深く理解していくこと、これをミッションとしたいと思います。さて、どう読み解いていきましょうか。
そうですね、これはもう現代の組織運営においては本当に避けては通れないテーマだと思います。その根底にある、構造的な要因、例えばなぜ今ここの従業員の声がこれほど大きな影響力を持つようになったのかとか、あるいは提案されている対策がなぜ有効だと言えるのか、その理由の部分ですね、そこを掘り下げていくっていう視点が、大事になってくるかなと思います。
やっぱりハラスメント問題への意識の高まりとかに象徴されるような社会全体の感覚とか個人の価値観の変化、これがありますよね。
ありますね。
これを必然的な流れだって捉えて、結果として現場の従業員一人一人が、経営層とか上司に対して互角に対抗できる可能性、つまりこう声を上げやすくなったと、これ裏を返せば、なんていうか、以前ならこんなもんかって流されてたかもしれない現場の本当に小さな不満が、今や組織全体を揺るがしかねない大きな問題に発展するリスクが高まってるってことでしょうか。
まさにその通りです。特に自分の評価に対する正当性の問題ですね。
評価の正当性。
はい、昔だったら多少納得がいかなくても給与とか待遇への不満っていうのは飲み込むしかなかったかもしれない。でも今は従業員の方が自分の働きぶりとか貢献がこの評価じゃちゃんと認められてないんじゃないかって感じた時に、それが単なるモチベーション低下にとどまらないケースが増えてるんです。
ほう。
もっと積極的な、なんていうか、反抗というか、例えば上司の言動を捉えて、あれはハラスメントだったんじゃないかって訴えるとか、そういう行動につながる可能性がもう格段に高まっているんですね。
なるほど。
これ経営側からすると非常にデリケートで、対応を間違えると本当に大きなダメージになりかねない。ですから、もしあなたが組織の中で自分の頑張りちゃんと見てもらえてるかなとか、この評価本当に公平なのかなって感じることがあるとしたら、その感覚自体が今の時代の組織にとってはもう無視できない非常に重要なシグナルになっているということなんです。
評価への納得感っていうのが単なる満足度の問題じゃなくて、もう組織のリスク管理に直結する時代になったということですね。
そういうことですね。
そうなると、いよいよ人材の適切な評価がいかに重要かっていう話になるんですけど、ここで資料はちょっと意外な指摘をしてますよね。完璧な昇給昇格制度とか評価制度を作り込もうとすることは必ずしも要策とは言えないと。
非常に重要なポイントだと思います。どんなに立派な、例えば有名なコンサルタントが設計したような最新の評価制度を導入したとしてもですね、それを実際に運用する人、つまり各部署の評価者、マネージャーですよね、彼らがその制度の意図をちゃんと理解して適切に使いこなせなければ、宝の持ち腐れどころか、かえって混乱とか不満を増幅させてしまう、そういう危険性があるからなんです。
なるほど。
特に中小企業の場合、大企業向けのすごく緻密な制度っていうのは、運用するための人員とか時間、あるいは専門知識っていう面でちょっと過剰スペックになりがちで、導入のハードル自体が高いと。で、さらに仮に導入できたとしても現場の実態に合わなくて、結局は形骸化しちゃう、空論で終わってしまうリスクが大きいわけですね。立派な器、つまり制度だけあっても、それを使う人のスキルとか意識が伴わないとあまり意味がないということです。
なるほど。制度っていう箱も大事だけど、それ以上にそれを運用する人が重要なんだと。
そういうことです。
じゃあどうすればいいのか。資料が当面の妙策として提案しているのが、人事効果者の強化なんですね。つまり評価制度そのものが完璧じゃなくても、評価する側のマネージャーたちが部下の日々の働きぶりをこうちゃんと観察する、見る目を養って、そしてなぜその評価になったのかを本人にこうきちんと説明して納得を促す、そういうコミュニケーション能力ですね、これを高めることができれば、 状況は大きく改善できるんじゃないかと。これはかなり実践的なアプローチに聞こえますけど、なぜその後加者がそこまで鍵になるんでしょうか。
あのですね、後加者、つまり現場のマネージャー層っていうのは、組織の構造の中で非常にこうユニークなポジションにいるんですね。
ユニークなポジション。
彼らは経営層とか人事部からの指示とか方針、それを受け止めつつ、同時に部下からのさまざまな要求とか不満、まあ、突き上げみたいなものにも日々直面している。まさに組織のトップと現場の要であり、組織が抱える矛盾とか問題をある意味で総合的に受け止めている主体って言える存在なんです。
なるほど。
だからこそ彼らの評価能力、特に部下の納得感を引き出すコミュニケーション能力を高めることが、価値観がこう多様化して変化し続ける現在において、組織運営を安定させて従業員のエンゲージメントを高める上で、最も現実的でかつ効果的な、まあ、最初の一歩になり得るんです。完璧な制度設計っていうちょっと遠いゴールを待つんじゃなくて、まず今いる人の能力開発に焦点を当てる、そういう発想の転換ですね。
後加者が組織のようであり、同時に問題の受け皿でもあるからこそ、彼らを強化することが現実的な解決策の第一歩になると、これは非常に納得感がありますね。
ええ。
ただ、その強化って言っても、単に研修で知識を詰め込めばいいってもんじゃないと、資料は釘を刺してますよね。
そうですね。
ああ、自分は部下の評価についてもっとちゃんと学ばないといけないな、って後加者自身がこう内側から気づき、そして学びへの衝動を感じるような、そういう仕掛けが必要だと。具体的にはどういうアプローチが考えられるんですか？
おっしゃる通りですね。知識のインプットだけだと、研修が終わったら、まあ、すぐに忘れられちゃうことが多いんですよね。
確かに。
重要なのは、研修を通じて後加者自身が、あ、自分にはこういう課題があったのかとか、このままじゃちょっとまずいかもしれないって実感すること。そしてもっと知りたいとか、スキルを身につけたいっていう動機、つまり学びへの衝動を引き出すことなんです。
なるほど。内側からの動機。
ええ。そのためには、一方的な講義形式じゃなくて、受講者に考えさせる、時にはまあ意図的に間違わせるような、そういう体験型の研修が非常に効果的です。例えば評価に関するクイズを出して、意外とみんな正答率が低いことに気づかせるとか、あるいは具体的な評価場面を想定したケーススタディで他の参加者のこう多様な視点に触れさせるとか、あとは自分の評価がいかに無意識のバイアスに影響されちゃってるかをこう疑似体験させるみたいな方法ですね。こうしたある種の、まあ、適度なショックとか失敗体験を通じて、自身の課題をより深く自覚して、専門家の支援とか継続的な学習を求める意欲がこう自然と生まれてくる、そういう仕掛けです。
なるほど。失敗を安全な場で体験させることで学びの必要性をこう痛感してもらうと、確かに教科書的な知識だけじゃ得られない自分事としての気づきがありそうですね。
そうなんです。
そしてこうして後加者の意識とかスキルを高めることと並行して、やっぱり制度面での整備も進めていく必要はあると思うんですが、ここでも資料はスピード感と段階的な進め方の重要性を据えていますね。
ええ、そこも大事な点ですね。
例えば給与体系の見直しに着手するにしても、いきなり理想的な完成形を目指すんじゃなくて、まずは実態に合わなくなってる、例えば意味が乏しくなった諸手当の見直しとか廃止変更みたいな、比較的小さなステップから始めて、徐々に基本給の体系とか評価と報酬の連動みたいな、より本質的な部分を整備していく、そういうイメージでしょうか。
まさにその段階的アプローチが、特に中小企業にとってはすごく現実的で効果的なんです。
はあ。
多くの中小企業の経営者の方って長年マネジメントをやってこられた経験があるんですね。ですから完成された立派な人事制度パッケージっていうのは、一見魅力的に見えても、うちの会社で本当にこれ使えるのかなとか、導入とか運用が大変そうだなってどこかで感じてしまうことが多いんです。
ああ、わかります。
ルールとか制度っていうのは教科書通りに導入するだけじゃ不十分で、実際にそれを使いながら自社の状況に合わせてこう微調整したり試行錯誤したり、つまり運用法を実体験しながら完成に向かうっていうプロセスを経て、初めて組織に本当に根付いて機能するものなんですよね。
なるほど。
だからこそ、まずこの部分から始めてみませんかっていうふうに、課題の優先順位をつけて階段を一歩ずつ上がるような段階的なカスタマイズ提案が、 経営者の方とか現場のマネージャーの実感を得やすくて、導入への抵抗感も少ないんです。
確かに完成品のパッケージを見せた方がコンサルティングとしては有料化しやすい面もあるのかもしれないですけど、実際に組織を変えていくためには、まあ、遠回りに見えても現場と一緒に一歩ずつ進む段階的なアプローチの方が結果的に受け入れられやすくて定着しやすい可能性があるということですね。
そうですね。
そしてその最初の一歩として先ほど話に出た候補者研修が非常に有効に機能すると。
その通りです。候補者研修っていうのは単に候補者個人のスキルアップにとどまらないんですね。
と言いますと？
研修のプロセス、特にディスカッションとかケーススタディを通じて、彼らが日々の業務の中で実際に感じている組織全体の課題、例えば上からはこう言われるんだけど現場の実態はこうなんだよなとか、部下からはこんな不満が出てるんだけど会社の方針との間で板挟みになってるんだみたいな、そういう生々しい情報を吸い上げることができるんです。
ああ、なるほど。現場の声が、
例えばコミュニケーションラインの見直しとか目標設定プロセスの変更とか、あるいは先ほどの段階的な制度改革においてどこから手をつけるべきかみたいな優先順位とか、改革を進める上での適切なスピード感を見極める上で非常に貴重なインプットになるんです。
はい。
つまり候補者研修は候補者の育成と同時に組織診断の役割も果たしうる非常に有効な出発点となるわけです。
さて今回の探究も、終わりに近づいてきました。今日の話をちょっとまとめてみましょうか。社会とか個人の価値観が大きく変化して、従業員の権利意識も高まっている現代において、企業、特に中小企業がですね、人事労務の課題に効果的に対応していくためには、まず完璧な制度っていう箱物を急いで作ろうとするんじゃなくて、現場の実情を最もよく知る人事候補者の観察眼、つまり見る目と、評価結果を部下にちゃんと伝えて納得を引き出すコミュニケーション能力、これを強化することが最も現実的で効果的な第一歩であるということでしたね。
ええ、そうですね。
そして制度改革を進める際にも、理想形を一気に目指すんじゃなくて、候補者研修なんかを通じて現場の課題を把握しながら、実態に合わせて段階的に、いわば運用しながら作り上げていくっていうアプローチが、組織への定着とか実効性の観点から重要であると、そういう点も分かりました。
ええ、今回の資料が示唆しているのは、結局のところどんなに時代が変わっても組織運営における人の要素、特に現場を動かすマネージャー層の役割がいかに決定的に重要かということだと思うんですね。候補者の育成っていうのは、単に評価スキルっていうテクニカルな面だけじゃなくて、コミュニケーションを円滑にして潜在的な問題を早期に発見対処するといった組織全体の健全性を高めることにもつながっていく。その意味で候補者研修は組織変革の非常に有効な起点となりうると、まあ言えるでしょうね。
最後にあなたに一つ問いを投げかけてみたいと思います。今回の資料では、人事候補者は変化する価値観の中で生じる組織の問題とかリスクを吸い上げて管理する役割として主に描かれていました。でももし強化された候補者がその優れた見る目とコミュニケーション能力を生かして、単にリスクを管理するだけじゃなく、部下一人一人のまだ隠れているかもしれない才能とか、まだ形になっていない意欲を積極的に見出して引き出して育てていくとしたら、彼らが組織の未来をよりよく形作るための触媒のような役割を担うとしたら、そこには今日の議論ではまだ語られていないどんな新しい可能性が眠っているでしょうか。少し考えてみるのも面白いかもしれません。